ークの
V トークラジオ。
いよいよプロ野球もね、キャンプインとなって春が近づいているような気がいたしますけども、まあ、今年はね、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、キャンプの方がね、お客さんが入ってない状況で、無観客という状況でやってますけどもね、まあそれはそれで、また面白い、まあ、前にも話しましたけどね、お客さんの声が入ってないということは、ピッチャーのボールがミットに入る音やバットがね、ボールに当たった時の音なんかが響いたり、あと選手の掛け声なんかも聞こえてね、非常に楽しいような気もするんですが、とはいえやっぱり紅白戦が始まると、名前のね、あんまり知られてない選手が活躍した時に、あのお客さんからのね、おおという歓声がないっていうのは少しかわいそうな気もするんですが、今年もいろいろなね、スポーツがこれから始まっていきます。一体どうなっていくのかっていうのが心配なところはあるんですが、今社会ではね、随分騒がしていますけども、東京オリンピックも果たしてできるのか疑問はいっぱいありますけども、何はともあれ早く平常な毎日が戻ってくれたらいいななんて思います。この番組は鈴木 V ストローム650とホンダハンターカブ CT125 に乗って全国の鉄道制覇が目標で、立春は過ぎたものの気候がジグザグジグザグで、なかなかこう体調がうまく整わない私黒岳が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第182回のお話は、2021年はこんなことができるかな。2021年いよいよ入りましたけどもね、よくよく考えてみたんですけども、今年何ができるかな、もしくはやりたいことっていうのを今年はまだね、放送の方でお話してないので、少し今日はね、そのお話をしたいななんて思っています。というのを去年いろいろやりたいことをあげたんですよね、実際に春に4つ、夏に4つとか言ってね、そのうち実際できたことは本当に数少なかったんで、今年はね、逆に物を絞ってね、やってみたいなと思っております。じゃあどんなことができるのかな、いやもしくはどんなことがやりたいのかなっていうお話なんですけどもね、まあ今もう冬過ぎて春になっておりますけども、まあとりあえずあとはね、この放送が流れるときはまだまだ寒いので、冬ということを考えてみたいと思いますが、まず冬としましてはですね、筑波にありますバイク王の絶版車館、あそこ行ってみたいなと思っております。まあ、私あんまりですね、バイクに詳しいわけではないので、あそこ行って果たしてどうなるかなっていうのはあるんですが、80年代のね、バイクが何台かあるでしょう。80年代前半ね、ちょっとそういう憧れのバイクをね、見ていきたいなと思っております。ちょっと調べたところ、うちから高速を使えば2時間ぐらいで行けそうなんでね、そんなに苦労ではないななんていうような気がしますけども、ただそこへ行くだけっていうのもつまらないのでね、あの辺ちょっとうろうろもしたいので、コースの方も考えたいなと思っておりますが、少しね、古いバイクっていうのを勉強したいっていう気持ちもあるので、ちょっとねあそこは行ってみたいなと思います。今度は春でございますね。春、今年花粉どうなんでしょうね、去年より多くなるなんていうような話がありましたっけね、いよいよ飛んできてるようですけども大丈夫でしょうか。私もね、もう1月の半ばから朝と夜ね、花粉症の予防っていうと変ですけどもね、薬を飲んでおりますけども、まああの春どこへ行くかっていうと、埼玉か東京ね、こちらでどっかキャンプ場を新しく開拓したいと思っております。まあキャンプ場といってもね、私の場合なんだかんだと言ってこうビビりなもんですから、少し慣れたところばっかり行くようになってしまってるところがあるんでね、ちょっと見ず知らずというと変ですけど、初めて行くようなキャンプ場に行ってみてね、またそこの新しい魅力っていうのを掴んでみたいなと思いますし、あとソロキャンプをね、もうちょっと上手くなりたいなと思っております。 焚き火もね、いろいろ今考えてるんですが、焚き火台ね、新しい焚き火台実は手に入れましてね、それの初火入れがまだしてないもんですから、まあ新しいやつって言っても要はパッチモンなんですけどもね、あのヒロシのポッチキャンプを見て、おあれいいなと思ったもんですから、今持っているヘキサゴンのヘキサゴン、ヘキサタイプ、あれの焚き火台もいいんですけどね、あれだとあの突っ込む形になっちゃうんで、ちょっと料理ができないっていうことがあるんで、ちょっとね火を使った料理もしてみたいなと思ったもんですから、ちょっと今度新しいその焚き火台でね、やってみたいなと思ってる関係上、ちょっとねそういう新しいキャンプ場を開拓しようかなと思っております。あとは神尾川のキャンプ場に行きたいなと思っております。神尾川のキャンプ場まだまだ開かないのかな。この辺ちょっと私のリサーチ不足かもしれないんで、これ、春からもしかしたら秋になっちゃうかもしれませんけどね、茨城にあります神尾川キャンプ場、台風の被害でね、とんでもないことになってしまったようですけども、中はあの水郡線というですね、JR の線路が走ってるもんですから、朝その列車の音で目が覚めるなんていういいようなところでございますんでね、ぜひそちらの方ね行ってみたいなと思っております。で夏ですね、夏はどうしようかなと思ってるんですけども、山形、秋田、青森、リベンジキャンプに行きたいと思っております。去年ね行こうと思ったところ山形は OK だったんだけど、秋田のキャンプ場がダメだったんですよね。で青森の方はお宿も取れて大丈夫だったんですけど、やっぱりちょっとまたコロナがっていうことで諦めてしまったんですけども、こちら去年のね道筋ができてるんで、山形、秋田、青森ね、こっちの方も行きたいなと思っております。プラスアルファで函館までこう行きたいなと思ってんですよね。大間からだったら1時間半、青森からだったら4時間でしたっけ。まあフェリーちょっと乗ればね函館も行けますんで、1日2日余計にすれば函館も行けそうなんでね、ちょっとこちら函館も行きたいなと思っております。まあちょっと無理かな。でもね、でもラッキーピエロのねハンバーガーも食べてみたいし、この間食べたんですよ。この間つっても随分前ですけどもね、江差線という線が廃線になる時に行ったんですけど、ですがもうかれこれ何年前になるんだろう、4年以上前、5年ぐらい前の話になるか、ですからちょっと函館もね行ってみたいなと思っております。あともう一つが、チリハマナギサウェイでしたっけ、そこの行ってみたいなと思っております。これ毎年ね行こうと思ってるんですよ。まあ SSTR の方のね申し込みを大概し忘れるっていうか、変な話ですが SSTR の申し込みに大概仕事なんですよね。ですからもう仕事中はとてもとてもそんなことできませんのでね、携帯電話うろうろうじくってるわけいかないんで、申し込みができないんで、去年もダメだったし一昨年もダメだったんです。今年は果たしてどうなるかも分かりませんけどもね、SSTR の方も果たしてやるかどうかも分からないので、まあ、コース的にはね高速道路を使っていけば大丈夫でしょうし、であそこに、まあ、キャンプ場もあるし、いざとなれば宿泊施設もいっぱいあるんでね、あそこに、ですから千葉浜渚チャレンジね、ちょっとやってみたいなと思っています。もちろん行くとしたら太平洋側で日の出を見てっていうのも変ですが、できればね、東京湾の方で日の出を見てから日が沈むまでにっていうチャレンジをやってみたいなと思っておりますが、果たしてそれできるかな。夏が過ぎて今度は秋ですね。秋はあの天浜線のリベンジと、あとうなぎを食べに行きたいなと思っております。こちらもね、去年やる予定でしたよね。天浜線ね、正確に言うと天竜浜名湖鉄道、ゆるキャンでもね、ちょっとおなじみになりましたけども、あの海鳥がね、カモメでいいのかい、浜名湖のね、駅のところドワーって出ますけども、あれは今頃のシーズンなんですよね。なんで、普段つうかこの秋に行ってもそういうのはないんでしょうけども、ちょっとね、天竜浜名湖鉄道の方をね、見ながら、あそこがですね鉄道遺産のねたくさんあるんですよ。ですからぜひ行ってみたいなとも思うと思いますし、オレンジロードでしたっけ、あそこもちょっと走ってみたいなと思います。あとやっぱりうなぎですよね。ゆるキャンでもね美味しそうに食べてましたよね。ぜひねうなぎ食べたいと思っています。いや考えてみたら渚井に何回か行ってるんだけど、なぜかうなぎ食べてませんねあそこ行くまでにね 何軒かあるもんですから、本来あそこで寄ればいいんでしょうけども、なかなか敷居が高いというと変ですが、ケチなんですかね。まあ、以前、まだフォルツァに乗ってる頃、初めて、泊まりがけのツーリングに行ったのも浜松だったんですけどもね、浜松の駅の近くの東横インに泊まったんですけどね、初めて東横インに泊まったのかな、あれもね。で、晩ご飯を食べに行って、駅前のうなぎ屋さんで食べたのか、美味しかったのは覚えてるんですけども、まあでもそういうことを考えるとそれ以来行ってねえなっていうような気がしますんで、天浜線のリベンジ&うなぎをね、ぜひやりたいなと思っております。で、秋はね、やっぱりもう一つの秋は、やっぱり第5回の糖質万歳キャンプでしょう。まあ、去年はね、あんな状況でしたので、まあ、第4回に数えていいのかっていうのもありますけども、第5回のね、糖質万歳キャンプ、ぜひね、こちらの方を実現したいと思っております。まあ、今年、ちょっとですね、変な話なんですが、リクエストをもうすでに来ておりましてね、ちょっと、ただキャンプをやるだけ、今までもそうなんですよ。ただキャンプをやるだけじゃなくて、ちょっと走りたいっていうね、ご意見をいただいておりますのでね、ご意見ですか、リクエスト。なんで、ちょっと今どうしようかななんていうように考えておりますけども、まだまだね、先です。8ヶ月、9ヶ月。9ヶ月はないのか、8ヶ月か。まあ、実際キャンプを決めるためには、あと半年は時間があるんで、コースとかいろいろ考えた上でね、費用の面も考えなきゃいけないっていうのもあるんで、その辺もね、ちょっと考慮しながら場所をね、考えたいなと思っております。そして、冬、また冬に戻りますけども、これやっぱりふもとっぱらリベンジですね。ふもとっぱら、去年11月に行ってね、一人で行って体調不良になって帰ってきましたけども、今度はですね、ぜひ11月のね、ふもとっぱらリベンジを成功させたいと思っております。あれは何がいけなかったのかねと今考えてもわからないところなんですけども、まあ確かにカイロも持っていかなかったっていうのもあるし、でもちゃんと厚着はしたんだけどなまあそんなもんかもしれませんよね。あの日は確かでも寒かったんですよ。12月並みに気温が下がったなんて言ってたんでね、11月なのにね。まあそれも含めて体調不良になったのかなっていうような気がしますけども、今度はちゃんとご飯の方をね、食べられるような体調で夜を迎えたいなと思っております。そうなると12月のね、極寒のふもとっぱらキャンプ、タカさんとウンヌボーさんとね、行くはずだったやつ、まあ、シオンちゃんが急病になっちゃったんで行けなかったんですけども、あれにも参加したいですね。そうなるとふもとっぱら今年何回泊まるんだろうなというような気がしますけども、3回から4回行っちゃうのかね。まあ、ふもとっぱらね、大好きなんで、いいんですけども、唯一の欠点が、焚き火がよくわからない、薪がよくわからないっていうことですよね。薪もうちょっとわかるようなシステムになんねえかなっていうような気がするんですけども。まあ、それは私がね、ちょっと勇気を出して声をかけないのがいけないっていうのもあるんですけども。まあ、袋を入れるっていうのもなかなかうまく入らないもんでございますけどもね。まあ、そんな感じで、今考えております。2021年ね。ということで、皆さんをお誘いするとしたら、天浜線のリベンジと第5回の糖質万歳キャンプかな。こちらの方ではね、ちょっとお声掛けをしたいと思っております。またその他、どっかね、キャンプ場を開拓したいっていうところで、もうね、行くけどどうというお声掛けをしていただければ、私も日にちが合えばですね、ちょっと参加したいと思いますので、もしよろしければお声掛けいただきたいと思いますけどもね。神尾川のキャンプ場はね、ハンドルネームで言うとガソリン屋さんからね、行きましょうよという声掛けをいただいておりますのでね、ぜひこちらの方も行ってみたいなと思っておりますんで、神尾川はなんとかね、達成できるかな。まあこんな感じで今年はですね、各シーズン2回、ですね、各シーズン2つずつの目標で行っております。去年欲張りすぎたからね、今年こそは達成 100% 達成できるのかな、そんな感じでございます。その他実はもう一つあるんですっていうのもですね、今 GoPro で写真じゃない GoPro でね、動画を撮っておりますけど、この GoPro の動画をなんとかね、上げたい、まあ YouTube、 要は YouTube に上げたいなと思っているんですね。ただですね、いかんせん手ぶれがすごいんでね、この手ぶれ問題をなんとかしなきゃなと思っているんです。ヘルメットにつけちゃおうかななんて思っています。だから アダプター、ヘルメットにつけるアダプターも必要になってくるのか、その辺もちょっとね、作ったりして、動画の方ねソフト勝手に来て、勉強もしなきゃななんて思っておりますけども、これが一番かな。あとツイキャス、そうだツイキャスやろうって言っててできてないんだな。ツイキャスはね、原稿がね、なぜ私ほらそんなにねうまく喋れる方じゃないんで、原稿なしだとね、ですからどうなるかっていう疑問があるんですけども、ツイキャスの方もね本来はやんなきゃいけなかったんだね。ツイキャスちょっと頑張りたいと思います。となると年8個の目標プラスそのツイキャスと動画のアップで10個、2021年ね、なんとこの10個の目標を達成したいと思っております。果たしてできるかどうか、これは年末にはっきりいたしますね。それまでお楽しみにということで、Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。さて、ここからはねメールをいただきましたので、ちょっとそのメールをご紹介したいと思います。まずメールいただいたのは夏みかんさんからです。件名の方ではいつも楽しい配信ありがとうございますということでいただきました。ではメールの内容です。ナタは片葉が多いですが、小型石付きエビナタ、枝打ち巻き割りナタ両刃が使いやすいかと思います。斧タイプならハスクバーナ斧、ハチェット H900 もおすすめです。木製ハンドル斧はヘッド固定くさびをなくしたり、ヘッドにガタが出たりします。砥石は手のひらサイズの両面釜砥石かダイヤモンドヤスリでも大丈夫です。ナタも斧も鉛筆削りできるぐらいに研ぎます。ハモると砥石は沼ですからそこそこに、ということでいただきました。夏みかんさんありがとうございます。先日ねナタについてちょっとお話をした時のことで早速メッセージいただきましてありがとうございます。小型石付きエビナタということでね、まあ、そもそもナタのこの種類がわからないもんで、小型石付きって何かなっていうところからちょっと調べさせていただきました。皆さんもね小型石付きと言われてもねピンとこないですよね。もっともそれ私が初心者だからピンとこないのかな。私も実はこのメールをいただいた時、なんでナタに石がついているんだろうなんて思ってみたんです。あとね小型石付きっていうことは小型があるなら大型もあるのかななんて思ってしまったんですけど、でちょっとねこれ何が石なのかなと思って調べてみたら、刃の先ね、ナタの刃の先の方にこう同じ鋼材のものが何つうんでしょう、石のようにぽっちゃりついてるんですね。でこれ何なんだろうなと思って見てみたら、ナタを思いっきり振った時にこの石が先に当たるんで刃を傷めにくい構造にもなっている。あとですねこの石の部分がストッパーになって、ほら薪を割る時ってよく大きな根って言うと変ですけども、キノコの大きなまな板みたいのあるじゃないですか、あれの上で薪を割りますよね。その時にこの石がボンと先に当たるから結局その土台に入らない、ストッパーになるということでね。確かに考えてみたらそうですよね、その都度その都度刃がねその土台に入っちゃったらいちいち抜くっていうのもね良いじゃないですもんね。1本や2本ならいいでしょうけどもね、数十本までもいかないのに10本割ったってね、そのたんびよしよしやってたらえらい騒ぎですもんね。なるほどなるほど、こういうのが小型石付きなのかなと。でね、じゃあ大型の石ってあるのかと思ったらこれ違うんですね、物が小型か大型だったんですね。この辺もちょっとお恥ずかしいところでございましたけども、あとこのナタの種類、今回おすすめいただいたのはエビナタっていうことなんですけども、エビナタって何なのかなっていうこと、エビさんのエビ、 ね、ですからひっくり返ってるのかな、そっくり返ってるって言った方がいいのかな、そういう形なのかなと思ってみたら、刃先のね、先端に石がついている特殊な型のことをいうことで、ですから石がついているからエビナタなんですね。で、巻き割り、ヤブ払いなどにも便利だそうで、ガーデニングに非常にいいそうでございますね。うん。で、その他何があるのかなと思って調べてみたら、腰ナタ、あの人間の腰ね、腰ナタ、これはあの刃の部分が四角いやつで、なっきり包丁みたいな感じですかね。刃にね、重心があるので、こう振り下ろすときにこう力を入れずに、その重さを生かしてざっくりいけるっていうことでね、これもやはり同じように巻き割りとかヤブ払いにはいいそうでございます。あと剣ナタ、剣はあの刀なんかの剣、剣先の剣ね、これ先が尖っているんで、あのナイフみたいな形でヤブを張ったりですね、あの狩りをするときなんかに便利で、キャンプのときね、料理をするのに包丁以外にも使えるそうでございます。まあ狩りをするときにね使えるっていうぐらいですから、そういう便利なやつなんでしょう。で、あと夏美香さんの方に書いてありましたけどもね、両刃と片刃があるそうでございますけども、両刃はね利き手を選ばないで巻き割りの初心者におすすめというので、私なんか確かにこっちの両刃ですね。片刃だとこう薄くて切りやすいんですけども、逆にこう切り込んじゃうということがあるようですので、これはやっぱり両刃の方がいいということになりますね。これ夏みかんさんからは、石付きのエビナタがいいですよということで、しかも両刃の方がいいですよというおすすめですね。あと斧タイプだったらハスクバーナーね、この間も言いましたけども、あのハスクバーナーね、バイク屋さんだけじゃなくて本業の方のハスクバーナーの斧、ハチェット H900 というやつはそうでございますね。で、これちょっとどんなやつなのかなと思ってね、Amazon の方で、調べてみたんですけど、オレンジ色のね憎いやつって言うと変なんですけど、私にはねこれ合ってそうな色なんですけどもね、かっこいいですね。プラスチックのね、カバーもついているようで、なかなかこれおしゃれですね。メールの方にもありましたけど、木製ハンドルの斧ではないんで、このヘッド固定のくさびは確かにない、そのまんまありますし、ヘッドにもガタが確かに出そうもないような形でございますね。軽量でキャンプに最適、持ち運びに便利ということで、 900g ということでございますね。まあ、これで今このおすすめいただいたハスクバナ、ただちょっとねお値段の方もいいお値段するんだななんていうような気がいたしましたけども、でどちらがいいのかななんていうふうに、今これおすすめいただいたんでね、でちょっとこれを持ってですね、あの大泉学園、まあこの辺またちょっと細かくなってしまうんですが、相棒ご存知ですかね、水谷豊さんのやっている相棒、あれのね撮影しているとこが近くにある大泉学園というとこがあるんですが、そこの駅前にありますただまさ刃物店というとこがございまして、ちょっとそこへ行きましてね、実はご相談に上がってまいりました。キャンプに行くんですよと、で巻き割りをするんですけどもということでね、この間バトニングするんでナイフをね、ちょっと買って、歯が早速やってしまったんで直してもらったということを向こうの方は覚えていらして、ああどうもどうもって話になったんですけどね、まあ巻き割りをするのに場所によってはこう住宅の廃材なんかもあるんですよということでね、ナタがいいのかこう斧がいいのか今悩んでるんですよということでね、ちょっと行って、いろんな品物を見せていただきながら振ってみたりしてね、まあ振るって言ってもねお店の中ですから、そうそう大胆には振れませんですけども、ちょっと持たせていただいたりして、でナタにしようか斧にしようかということで、正直悩みました。まあ結果としてですね、店の方は2つ出してくれましてね、あのバイクで行くっていうことも言ってましたんで、そう大きいものはダメよねっていう話になって、軽いもんがいいねっていうことになりましてね、これは石付きのエビナタねっていう方で、やっぱり初心者ということを話した石付きのねナタを出してくれました。石付きじゃないね、エビナタね小型石付きエビナタということでね、これ出していただいて、もう一つの方が斧のやつを出していただいて、どっちにしますかというお話になったんですが、私としてもね本当はナタの方がいいのかなとも思ったんですが、 カバーがないって言うと変なんですけど、あれあったのかな。でもまあ変な話言いますとそのまんまなんですよね。だから いちいちこうカバー作んなきゃいけないのかななんて考えたり、確かにね、ヒロシのボッチキャンプなんか見てるとね、ナタの方がかっこいいよなっていうような気がしたんですけども、じゃあどうしようかって言った時にですね、出していただいたのが土牛産業さんというところが出していますアッキスってやつなんですね。まあ要は斧を買いました。小型のタイプの斧でございます。 450g っていうことでね、まあ、重くもないんで、ちょうどいいかななんていうような気がするんです。まあ色とかね、おしゃれ感は確かにハスクバーナーに、比べちゃったらね、ちょっと劣るんですけども、まあグリップのところにも黒いねゴムのグリップがついてますし、一体式のね形になってますんで、まあいいのかなと。まあ初心者ですんでね、このぐらいでいいのかななんていうような気がします。お店の方もね、はっきり言っちゃうとおじいちゃんとおばあちゃんがやってるもんですから、あ、どうしてもねキャンプブームなんかも分かってないもんですからね、でキャンプ行くんですよ、こういう風に焚き火やるんですよって言ってね、斧とかナタとか欲しいんですけどって話をしても、ちょっと食いつきがいまいちだったんですけどもね。あ、でもお母さんの方はあれか、いかがですかっていうのを出していただいた中の、これが選んだ土牛産業さんのですね、斧なんですけども、まあ、幸いのことにですね、刃を研ぐのもですね、言ってくださいばうちに持ってきてくださいよって言ってくれましたんでね、まあいいのかなと思います。とはいえ、この夏みかんさんから教えていただいた両面釜と石、あとダイヤモンドヤスリということでね、手のひらサイズのやつでいいんですね。こういう斧っていうのはちゃんとしたやつで、砥石でね、シャコシャコやらなきゃいけないのかななんていうような気がしていたんですけども、そういう手のひらサイズのやつでも十分なんですね。鉛筆削りができるぐらいまで研いちゃうんですか、夏みかんさん。すごいですね。今時だってね、カッターでさえ赤鉛筆を研げないのがいますよね。夏みかんさんがね、ちょっと我が家からはちょっと遠いもんですから、どのようなギアを持ってらっしゃるのかも興味があるんですけども、なかなかね、お会いできることもないでしょう。そのうちお会いできる時がありましたら、ぜひそういうギアの方を見せていただきたいなと思います。そして最後のこの、刃物と砥石は沼ですから、そこそこにっていう言葉が、ありがとうございます。そうですね。沼になれそうですね。ただでさえキャンプ沼でね、いろいろな品物を買ってるのに、ここへ来て刃物にも沼になっちゃったらどうなっちゃうんでしょう。砥石も沼になっちゃったらとてもとても困ったものになってしまいそうですね。夏みかんさん、どうもありがとうございました。いつもねワンちゃんの方の お散歩のね写真ツイッターの方で見させていただいて嬉しく思っております。うちのしおんくんもね同じように頑張って、なんとか今散歩できるようになっています。そのうちねワンちゃん同士の交流もしたいなというような気がいたします。ぜひあの夏みかんさん、また何かねお気づきの点ありましたら、こんな商品なんかもいいよとかありましたらね、教えていただきたいと思います。メールありがとうございました。さて第182回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の配信はいかがだったでしょうか。いろいろね、今シーズンはちょっと絞って、今シーズンじゃない、今年はね絞って目標をね立ててみました。果たしてどうなるかっていうのは本当に楽しみなんですけども、まあいろいろな意味で、黒幕頑張りたいと思っておりますのでね、何かいいアイディア等ございましたらね、ぜひメールの方をお願いしたいと思います。今回のね配信の細かい目標などもね、 V トークラジオのブログ http://vtalk650.c3net の方にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。あとメールの方をお待ちしております。こんなところどうとかですね、ありましたらぜひ vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com でございます。こちらでお待ちしております。なおメールフォームね、ブログの方に付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。またツイッターの方も VTalk で検索していただければ、青字に VTalk のアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いします。またね iTunes レビューの方もお待ちしておりますので、甘口辛口ご意見をよろしくお願いしたいと思います。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第182回バイク系独り言ポッドキャスト番組 VTalk ラジオ これにて終了です。